ゴーツ。
今日は、ビジネスについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？飛行機が飛んでますね。はい、ヘリコプターかな、飛行機かな。まあまあ、とにかく朝ですよ。朝だからエネルギーがある。そしてなんかこうビジネスについて話さなければいけない気がする。でも今日話したいのは僕のビジネスじゃなくて他のビジネスね、他のタイプのビジネスね。まあまあまあ、結局でもビジネスっていうのは基本的には同じですよね。同じアイデアがあるはずです。でそこにですね、まあちょっと気になったことがあって、まあ皆さんの街にもよくあることだと思いますけど、例えば小さいレストランがオープンして、そういうレストランはまあ家族がやっていて、しかも結構いい人たち、働き者で親切で、やる気もあって、お客さんもいて、でも1年ぐらいで潰れてしまう、ね、もしくは2年ぐらいで潰れてしまう、もしくは半年で潰れてしまう。まあ僕の町にもそういうケースがたくさんあるんですよ。今僕はこの町に住み始めて、まあ5年ぐらいだと思う。この間に本当に同じタイプのことを何度も何度も見てきました。何度も何度も同じタイプのことが起こる。小さいレストラン、小さいカフェ、結構優しい、いい感じのオーナー、働き者の人たち、まあアルバイトの人もいいし、何の問題もないような店が潰れてしまう。でこれはね、どう考えてもやっぱりこのビジネスの、まあ、計画ですよね。計画に問題があるとしか思えません。まずですね、まあ皆さんがレストランを始めたい、ね、そういう時にどうしますか、ね、どういうふうに考えるか、ね、これを今日はねちょっと考えてみましょう。一応僕大学でビジネスの勉強、経営の勉強してました。でもそれは本当に基本的なことなんで、僕にはそんなに大きい影響を与えてないですけど、僕はまあでも基本的なことは大学で学び、まあその後、いろいろな場所でそういうことを考えて僕はこう生活してきた。ビジネスは結構僕の中では大きい、テーマでしたね。まあ今でもそうですよ。今でもまず新聞でチェックするのは経済や経営やそのビジネスのところはまあ普通ですよ。政治よりもどちらかというと経済の方がいつも興味が強かった。最近はね、まあ政治も少し、でも政治に比べるとまあ経済や経営、まあ経済と経営ちょっと違いますけどね。経済はまあ経済全てのことで、経営は一つ一つのビジネスやその、会社のそのまあ経営ですよね、についてですから。でもまあ経営は本当に分かりやすいんですよ。まあ難しいところは人間なので、まあ人間の心理ですね。そのお客さんとか同僚とか、まあ、組織とか、まあ、あとは株主とか、まあ、いろいろな人間関係ですね。人間関係は確かに難しいけど、ビジネスの基本的な仕組みっていうのはすごくシンプルですよね。まず、お客さんが必要ですね。お客さんが必要で、まあ、商品が必要ですよね。でお客さんと商品どっちを先に考えるかってことですよね。まあ両方考えた方がいいんですけど、まあ、たくさんの人はまず商品を考えてしまいますよね。しかも自分が美味しい料理を作ろうとしたりね。じゃあ小さいレストランをオープンさせるっていう時に、自分が食べたい料理を作ったりしてしまうわけですよ。自分が食べたい料理はお客さんも好きだと。でもそれちょっとやっぱり違うんですね。 例えば僕がポッドキャストを撮るときに、なんかこう自分が聞きたいポッドキャストを作り始めたわけではないんですよね。やっぱり日本語学習者の、まあ僕の最初のターゲットは日本語学習者の中級ぐらいの人が上級者になるために、じゃあどうすればいいか、ね、ネイティブ向けのコンテンツはちょっと難しすぎるから、その橋ですよね、ブリッジになるような、そういうレインボーブリッジを、日本語のレインボーブリッジを作りたい、ね、それが僕の気持ちでした。で、まあ中級の人たちがそれを聞いて中級から上級になる、ね、ここをちょっとこう達成しましたね。最初1年ぐらいやって、たくさんの人がいいフィードバックをくれて、で今度はね、やっぱり初級を中級にしたい、ね、初級からの、ブリッジがないって気づいて、今度はビギナーポッドキャストを始めた。でまあいろいろなチャンネルをやったりやめたりいろいろしたけど、まあそれぞれにはいつもそれぞれの意味があって、のりこさんとポッドキャストを始めたのも会話のポッドキャストを作りたいと思っていた。まあそれもいろいろな人たちからのフィードバックで、ちょっと会話が弱いですね。で確かにポッドキャストは一人だと、そのいろいろなこうまあ反応っていうかね、返事っていうか、そういうのがちょっとこう表せないでしょ。でものりこさんと僕が2人で話すと、ああそうですか、本当にとか、そういう、反応ですよね。その誰かが何かを言って、それに対する反応だったり、まあ同意、ああそうですね、僕もそう思いますとかね、反論、いやちょっと僕は違う意見があってとか、まあそういうまあ表現とか、そういうのは一人のポッドキャストだとできないから、だから必ずまあ理由があってね、作っていた。でまあレストランも同じように、まあいろいろな理由があるんでしょうけど、やっぱりまずはですよ、まずはね、まずはやっぱりお客さんのことを考えなければいけない。でまああるケースですね、そのまあ最近亡くなってしまったとてもいいレストランのケースを言うと、まあ客としてね、僕が客として言いたいことは、メニューが多すぎた。メニューが多すぎた。で、これは結構大きい問題で、まあそういうそのレストランは多分客はチョイスが多い方がいいと思い込んでるんですよね。でもそれは本当ですか？と言いたい。どちらかというとね、どちらかというとメニューが多いとちょっと嫌になる。ちょっと疲れる。いきなりね。しかも新しくオープンした店で、情報が何もないので、まずほとんどの客はこの店の一番のスペシャリティを食べたいと思うはずなんですが、メニューが多いからわからないんですよね、何が一番おいしいか。で例えば質問しますよね、まあそのオーナーやウェイターやウェイトレスやそういう人に、おすすめは何ですかというと、いや全部おいしいですよとか言ってしまうんですよね。でもそれだとやっぱり結局、じゃあ試さないといけないのかね。で一つ試すでしょ、おいしい、じゃあ次来た時に試そうと思いますよね、他ので。まあ次来て何度も行って、いろいろなメニューを増やし、メニューその食べるものを増やしていく。でそれがまあ店としては狙いなんでしょうが、やっぱりそこまでまあなんていうかな、まあ続かないそこまで店自体が続いてないから、結局ねメニューが多いってことがその店を続けるっていうことのメリットになってないんですよね。どちらかといえばデメリットになっている。だから最初に、店をオープンさせるときはまずメニューは少なくていいと思う。ただメニューの少ないといっても本当に一つだけじゃなくて、まあやっぱり肉だけとかだと肉が嫌いな人は店に来ないから、やっぱりもちろん魚、そして最近ではベジタリアン、まあそれが一つずつあるぐらいで十分だと思いますね。でまあ店がこうなくなってしまうもう一つの理由が、やっぱりこうまあ値段ですよね。やっぱり値段が高すぎたり値段が安すぎたり、そこがまた難しいところ。じゃあなぜ値段が高くなってしまうかというと、多分やっぱりその まあいろいろ考えたんでしょうね。いろいろなことを考えて、まあ家賃が高いからとか、アルバイトの給料が高いからとか、食材が高いからね。でこれももう一つの問題ですね。食材が高すぎる。多分オーガニックの野菜を使ったりとか、そういうことを、例えば全てここのレストランでは全てオーガニックを使ってます。オーガニックの食品を使ってます。そうなった場合、やっぱりちょっとそのコストが高くなりすぎる。正直言ってですね、まあ僕がレストランで食べるときに、そのまあ全てのものがオーガニックじゃなくてもいいと思うんですね。例えばまあ煮込み料理とかでまあ煮込んだりするときに、そんなにそのとてもいい玉ねぎを使う必要があるかなと。いやもちろんね、なんかこうサラダとかそういうフレッシュなものとか、まあもしくは玉ねぎがメインのものとかだったら、やっぱりこう美味しい玉ねぎを使った方がいいと思うけど、例えばカレーライスを作ったりするときに、そこまでまあ家ではね、僕は家では結構美味しい玉ねぎとか使うけど、まあそれはビジネスでやってないからね。でもビジネスで考えると、やっぱこう手を抜くところは抜く、まあ、これが結構大事なんですね。メリハリというやつですね。手を抜くとこは抜く。まあ例えば僕はポッドキャストでやってることは、まあエディットは全然しないとかね。あとはいや僕のエディットの方法とかアップロードの仕方、そしてトランスクリプトも作らないしね。いろいろ手を抜いてます。手を抜いてるから続けられるんですよね。全てのことを自分でやって、なんかこうだから僕は YouTube はやりたくない。 YouTube やると多分時間がかかりすぎる。でもちろん時間をかけてもそれだけの価値があればね、価値が生まれればいいけど、僕はちょっと、疑いがありますね。日本語学習のためにね、自分のためじゃないですよ。自分がこう有名になるとか、そのためには YouTube はいいと思うけど、日本語学習者のためだけを考えると、正直言って今でもね、一番いい方法はポッドキャストだと思ってるんですね。一番いい方法は目を閉じるというか、スクリーンを見ないというか、言語をこう頭の中にインプットするためにオーディオだけの情報が本当に大事なんです。あえてオーディオだけね。見えないっていうことが大事なんです。見えない場合、もっとアクセントとかピッチとかに意識がいくんです。意味とか、まあこれが正しい例かどうかわからないけど、例えばね、耳が悪い人は目が目でこう気をつけることが多くなったり、匂いで気をつけることが多くなったり、逆に目が見えない人は耳からの情報に敏感になってるというか、耳からの情報にすごく鋭いセンスがあるっていうか、やっぱりこう僕たちの世界ではこう 目でね、見すぎているっていうか、特にこの、まあ、日本語学習というか、その外国の勉強でいつも目からの情報、サブタイトルを読みたい、トランスクリプトを読みたい、そうやって漢字ばっかり集中してるから発音が良くならなかったり、なんかこうオノマトペ覚えられなかったりするんですよね。音です、音。僕はそれがベースにあるんで、一番言語の一番大事なのは音です。音がまずあって、そこに、書き言葉が生まれた。まず音ですよ。まず話している、まず声です。まず声があって、昔言葉のない時代があって、でそれから言葉がないというか書き言葉がないね。まずは最初に、特に日本語はそうですよ。日本語は長い間話し言葉だけで続いてきて、で中国から漢字が来て、漢字をひらがなにしたりカタカナにしたりしながら生まれてきた。それは随分最近の、まあ最近というかこの歴史の中では最近の話です。だから音が大事だから、まずはその、集中してね、音だけに集中してほしいから、ポッドキャストだけをやっている。でもそれは逆に言えば、まあ、手を抜いている。逆に言えば、YouTube をやらない、Instagram をやらない、 まあ、Facebook をやらない、なんかいろいろな他のやらないことがたくさんあるということ、たくさんのことをやらなければそんなに難しくはない、大変じゃない。だからレストランのメニューでいうとやっぱりフォーカスして、手を抜くとこは抜く、全てオーガニックとかするのはちょっと現実的じゃなくて、コストが高くなってそれによって店を閉めなければいけなくなる、それだと本末転倒なので、気を抜く、手を抜くとこは抜く。だけど例えばスペシャリティ、この店のスペシャリティはサラダですって言うんであれば、そのサラダはやっぱりかなりいい食材を使った方がいいだろうし、この店のスペシャリティは魚ですと言うんだったら、魚にだけは、こだわった方がいい。冷凍の魚なんて絶対使ってはいけない。新鮮な魚を使うべきだし。だからまあここに集中する。ここが大事。そこは本当に、コストをかけて。でもまあここはちょっとそんなに重要じゃない。そこにはこうコストを下げるって、そういうメリハリですね。これが大事。あとは最初ですよね。やっぱり店を開けて最初ってたくさんの人に応援してもらわないとダメでしょ。僕はポッドキャストを始めた時もたくさんの人に応援してもらいました。でどうやったら応援してもらえるかというと、やっぱりいい意味での素人っぽさを出すというところですね。プロっぽくしない、素人っぽく素直にその大変さも見せるし、なんていうかな、例えばですよ、初めてレストランをオープンさせるんだったら最初はね、そんなに全部プロフェッショナルなツール道具を集めなくてもいいんです。なんかすごく有名なシェフが使ってるフライパンとか包丁とか、そういうのがまず最初はなくても大丈夫なんですね。ポッドキャストで言えば最初は一番いいマイクじゃなくてもいい。僕が最初に使ったマイクはスペインでなんかどこか中国のなんか一番安いマイクでしたよね。あれいくらだったかな、本当に20ユーロもしなかったな。本当に安いマイクを使って撮りました。で多分ねそれが良かったんだと思う。なんかその素人っぽさね、なんかこのある人がいきなり頑張ってるみたいなね、多分それを見せられたんだと思うんですね。そうするとやっぱりこうファンがつく。でそのファンというか、まあそうですね、サポーターですね、本当のサポーターね。だから僕のこうパトレオンのアイデアというのはそこですね。パトレオンのアイデアは一番最初がそういう経験ですね。一番最初のアメリカの Y さんとかね、そういう人たちが支えてくれた。イギリスの S さんとかいろいろな、最初今でも覚えてますよ、みんな覚えてる。最初からずっと聞いてくれてる人たちのことを覚えてます。でその人たちが僕をこうなんか応援しようと思ったのはね、多分何もないけど頑張ってる人みたいな、多分そこだと思うんですよね。だからレストランをオープンさせる時もそんなにそのプロフェッショナルに見せるっていう、そういう態度はやめて、初めてのレストランだけど一番得意なこの料理があるので、これをぜひこの近所の人に食べてほしい、そう思ってオープンしました。とりあえず今はまだなんていうの、なんか全てが揃ってないけどとりあえず食べてください、まあ、そんな感じね。僕は本当に素晴らしいレシピがあるんですみたいな、でそういう方法でいいと思うんですね。で少しずつですよ、少しずつアップグレードしていけばいい。レストランの道具はもちろんね、なんかこうロゴとかユニフォームとかそういうのももちろん、もし席が狭くなったらもう一つレストランオープンさせたりとか新しい場所に移ったりとか、それは後のことです。いきなりいい場所を借りていい料理を、そのなんかこう全ての食材、まあ、いわゆるパーフェクション、ね、完璧主義ってやつです。これでやってしまうとコストが高すぎてまあうまくいかない。だからやっぱり最後のねこのポイントは完璧主義をやめるということです。むしろ最初から完璧だったら成長の余地がないんで面白くない。だから最初は安いマイク、そして少しずつアップグレードしていく、そのプロセスですよね。そのプロセスを一緒に楽しむ、ファンたちと一緒に 成長を楽しむ、これが大事と思います。これが本当に大事。成長をこう共有する、僕はこれは本当に大事だと思う。小説だってそうでしょ。たくさんの小説で主人公が、子供の主人公が少しずつ成長していったりね、そしてなんか読んでる人と一緒にこうワクワク成長していく、これが楽しいですよね。だからビジネスもそうだと思う。一緒に成長できるような、成長を見せるようなね。だから最初はダメでいいんです。最初はいろいろまだ完璧じゃなくていいんです。完璧じゃない方がいいんです、ね、パンクバンドみたいに最初下手だけど頑張ってる、それを見せると人々は感動してくれると思うんですね。というわけでビジネスどうでしたか。チャオチャオ、アストレイゴ、またね。